크로니클
おはようございます。9月11日日曜日、ニュースコネクト、パーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています。常に評価を聞いていただきまして誠にありがとうございます。さて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います。休日のお供にリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。よろしくお願いいたします。
はい、塩野です。よろしくお願いします。
今日は9月11日ということで 9.11 の日ですね。
そうですね、完全に世界が変わったというか思った日ですね、
はい、そうですね。2001年に起きた出来事なんで、まあ、それから21年で、まあ、本当に世界は様変わりしましたね。
本当に変わりましたね、まあ、これね、毎回911の話になると言いますけども、
はい、
私出張先で映像をホテルで見てね、
はい、
まあ最初、まあこれ多くの人が言ってますけど、映画かと思いましたからね、やっぱり信じられなかったっていう。
はいはい、
まあ、私ニューヨーク住んでましたし、全然なんかうまく入ってこなかったっていうか。
ニューヨークに住まれてるとあれですよね、本当にもうめちゃめちゃ混乱されてますよね、その場所は。
そうですね、その時はいなかったんですけども、
はいはいはい、
みんな知ってる場所で、だから映像がこうやっぱり本物って感じはしなかったですね。
ああ、そうですよね、
ツインタワーとかね、
はい、本当にビルに飛行機が突っ込んでってことなんで、まあ、本当に現実離れしていたと思いますけど、
そうですね、
はい。でまあ、そしてですね、まあ、世界が変わったと言いますと、まあ、訃報もありましたね。あの、はい、エリザベス女王が8日に亡くなりました。イギリスのエリザベス女王が8日に亡くなりました、はい、96歳でした。で在位期間が70年7ヶ月でイギリス史上最長ということですね。で最初のエリザベス女王に仕えた首相ってチャーチルなんですね、
はい、なるほど、はい、完全に歴史ですね。
いやそうなんですよ。
いやそれはなかなかですね。
はい、ちょっと私調べててびっくりしまして、あもうここから歴史が地続きなんだというふうに思いましたね。
完全に地続きですね、
はい、
そういった意味でなんていうんですかね、いつもいる人でしたよね。
そうなんですよ、はい、
なんか永遠にいるのかなと思ってたみたいな、
うん、もうイギリスといえば、あの方がいらっしゃるっていうイメージですよね。
そうですね、あとやっぱりいろいろ在位何十年みたいな区切り区切りで、
はい、
すごく大きなイベントやるじゃないですか。
そうです、今年もやりましたね、はい、
でそれは厳かっていうよりなんかロックスターが出てくる的な、うんうん、大好きじゃないですか。
はい、
もちろん英国で英国王室を嫌いな人反対の人もいますけれども、
はい、
一方でやっぱり世界に冠たるシンボルとして大好きで、
うん、
一つの何ですかね、いつもいる人だったでしょうね、
はい、
国民にとって。
うん、そうですね、では多分ほとんどの国民にとって、まあ、在位70年ってことは、まあ、高齢の方は別ですけど、エリザベス女王がいないイギリスを知らないわけですもんね。
そうですね、でだってもうロンドンオリンピックの時の映像とかジェームズ・ボンドと共演してましたもんね。
いやあれ覚えてますよ本当に。
あれすごいかっこよかったですよね。
かっこよかったですね、あれ
ね、はい、めちゃくちゃかっこよかったですよね、
うん、
そうで、ある意味その、まあ、日本の皇室天皇陛下なんかもそうですけども、まあ、外交的にも、はい、
うん、
まあ、世界最強の外交官とも言われている、
はい、
人で、まあ、そうですよね。だってありとあらゆるこの国家元首と会えますし、
うん、
向こうから来るっていうことで、
うん、
だから先ほどのチャーチルの話もそうですけど、アメリカの大統領が12人会ってるらしいですよ。
ああ、そうなんです
ね。すごくないですか。
すごいですね。あ、そうだ、確かあれですよね、トルーマンからだったような記憶があるんですけど、はい、
歴史ですね。
歴史ですね、本当に第二次大戦ですよね、あのチャーチルとトルーマンって、完全に
12人会ってると、いや、なんか前の前の彼はねとか言えちゃいますもんね、は
い、言えちゃいますよね。そうですよね、だからやっぱりその外交の現場ではその長くいらっしゃることのやっぱり意味って大きいですよね。
ちょっとレベル感違いますけどね。
違いますね。いや、
60何年12人みたいなね。
そうですね、
い
やいや、だからね、おそらくまあ外交っていう観点で言うと、まあ、この後そのエリザベス女王のお葬式も行われると思うんですけど、
そうですね、
まあ、日本も皇族の方々が行かれるってことですよね、おそらく。
あ、訪問するということですよね、はい、あの必ず行くと思いますね。やはり皇室外交なんて呼んだりしますけれども、うん、
はい、
日本の皇室も英国の皇室も古いですからね、歴史が、うん、でやっぱりそこのある種の親密さっていうのはあったわけで、そこは大事にしてきたと思いますからね。
そうですね、
はい、
確かに、まあ、上皇陛下、まあ、日本も上皇陛下がいらっしゃいますけど、
はい、
まあ、エリザベス女王と、そうですよね、もう時代が完全に重なってるわけですもんね。
そうですね、重なってますね。
はい、うん、
いや、でも今回、その訃報の中で、まあ、すぐに BBC なんかが、はい、もう本当に多分 BBC がもうここ何十年で、まあ、一番力を入れる時が来てしまったと思うんですけども、
はいはいはい、
まあ、BBC って英国の NHK なんで、でその中ですごい、あ、こういう感じなんだと思ったのが、やっぱりいわゆるコモンウェルスって呼ばれる、まあ、日本だとよく、はい、こう旧英連邦とか、
うん、
イギリス連邦とか呼んだりしますけども、
はい、
まあ、宗主国だったイギリスが宗主国だった国々とか、
はい、
あとカナダとかニュージーランドとかオーストラリアとか、国旗が英国風なところの首相が、
ね、
はい、やっぱりその今回訃報に際してのコメントがすごい感情的っていうか、
うん、
あんなに素敵な人だったのにみたいな、
はい、
でもうなんかカナダのジャスティン・トルドー首相の、
うん、
トルドー氏のメッセージとか、大切にしてたおばあさんが亡くなってしまったんですみたいな感じの、
はいはいはい、
結構感傷的感情的で、
うん、
あ、こういう感じになるんだと思いましたね。
そうですね、確かに、だから本当に通り一辺倒というよりも、そういったこう首相の方々にとっても、本当にこう身近にいるというか、いて当たり前の方だったってことなんですかね。
そうでしょうね、だからそういう各国首脳というか各国 VIP も、
うん、
まあ、VIP 中の VIP としていつもいる人だったんでしょうね。
はいはいはい、
い
や、そうですよね。確かに、まあ、コモンウェルスにおいてはそうですよね。だってオーストラリア女王でありニュージーランド女王でありですもんね、は
い、そうですね。でコモンウェルスのトップですからね、は
い、そうですよね、
で昔のまあね、いろいろ歴史的経緯でいわゆるまあ領土だったとか合わせると、うん、コモンウェルスって緩く50カ国以上ですからね。
はいはいはいはい、そうなんですよね、
すごいことですよね。で本当やっぱり今年大変ですね。
いや、そうなんですよ、
歴史の終わりを感じますね。
はい、いや、ちょうどこの先週のニュース小話では、うん、ゴルバチョフ氏の死去について取り上げたじゃないですか。はい、でその時ももう教科書に載っている人物が亡くなっていきますねっていうようなお話をしたんですけど、
はい、
まあ、本当にエリザベス女王も、まあ、間違いなく歴史の人物ですもんね。
本当ですね、
はい、
そういう意味ではあれですよ、映像でプーチン大統領とエリザベス女王がオープンカーににこやかに乗ってる映像とかありますよ。
はいはいはい、あ、そうか、あの2人も会ってるわけですね。
会ってますね。
はいはい、
だからこう激変ですね。
激変ですね、そうですね、はい、まあ、でも確かにそうですね、プーチン氏もメッセージを出してましたね。
はい、いや、うん、いろいろ考えさせられます ね、歴史的に。
はい、はい、ということで、まあ、ちょっとその歴史の転換点ということをかみしめながら、今週1週間のニュースも振り返っていきたいと思います。
はい、
それでは1週間のニュースを振り返っていきます。まず月曜日に取り上げたのが、NASA に関する動きです。3日に NASA はフロリダにあるケネディ宇宙センターで予定していたロケットオリオンの打ち上げを再延期すると発表しました。でこの打ち上げはですね、2025年までに人類の月面着陸を目指す国際プロジェクトアルティメス計画の一環です。はい、で次回の打ち上げは9月19日以降になる見通しということなんですけど、まあ、このアルテミス計画、月面、そしてこの宇宙開発、このあたり篠野さんどうご覧になってますでしょうか。
アルテミスって名前かっこいいですよね。
かっこいいですよね。はい、私も思いました。あの
かっこいいですよね。
アポロと対になってるんですよね。
アルテミス計画って言ってみたいですね。
はい、言ってみたいですね、確かに。
これはアルテミス計画だから。
確かにな、名付けた人おしゃれですよね。ちゃんとギリシャ神話にルーツがあって、はい、
おしゃれですよね。で今こういういわゆるまあ宇宙ビジネスって、
はい、
あの結構ありえるんじゃないかみたいな形でいろいろ出てて、あと宇宙スタートアップみたいな話も出てると思うんですけども、
はい、
で、まあ、宇宙関連のものを作ってるとか作りそうみたいなところがちょっと株価が上がったりとか、
はい、
そういうのってあると思うんですけども、宇宙ビジネスって基本的にいわゆる B2G なんですよね。
はいはいはい、確かに。お金の出し元は政府ってことですね。
そうですね、ガバメントですね、はい、ガバメントの政府なので、はい、結局は政府が主導している宇宙計画のコストが100かかってるのを、まあ、うちの技術だったら70にできるよとか、
うん、
まあ、そういうコンペっていう提案になっていくんですよね。
はい、
だからそういう提案ができるのが民間から出てくると価値があるということで、でそれをこうやりきっちゃったのが、まあ、イーロン・マスクっていう。
はいはいはい、
そ
うですね、まあ、本当スペース X で、あとはまあライバルのあれですかね、ブルーオリジンのベゾス氏みたいな感じなんですかね。
そうですね、旅行会社としての自分っていうのもベゾス氏なんかあると思うんですけども、
はい、
基本的には NASA より安くできるよみたいな、 NASA が今作ってるところより性能いいのをお安く出しますよっていうのが力であって、はい、 で、そこにですね、もし日本勢が入るとしたら、結構これセンシティブで、
はい、
宇宙関連って今多分先んじて部品とかを、まあ、非友好国のやつを使っちゃダメですよっていうのはすごい厳しいんですよね。
はいはいはい。
あとよくセキュリティクリアランスっていう、この技術を触れていい人を限定するっていう、まああれですね、その人はどういうバックグラウンドとか、まあ、スパイじゃないよねとかいうのが今後日本も進めようみたいな話を、まあ、政府やってると思うんですけども、
はい、
あれが割ともう事実上すごくあるのが宇宙領域で、
うん、
日本でもやっぱりそのエンジニアの人々が、まあ、ホワイトリストに入ってるエンジニアじゃないとやっちゃダメですよとか、
はいはいはい、
でそういう結構ビジネス上のハードルがあるんですよね。
うん、結構厳しいんですねそこは。
そうですね。でそれがやっぱり宇宙イコール軍人にすごく直結してしまっているんで、
うん
うん、そこは B2G で収めるんだったら必要なんですかね。
ああそういうことですね。やっぱりその B2G でビジネスをやろうとしたら、そのまあ普通の B2B とか B2C 以上にその関係者の身元も洗わなければいけないですし、
そうですね、
結構その別の難しさがあるってことなんですかね。
そうですね、そういう難しさがあって普通に一般で売るものとは違うので、でそれってやっぱり作る側からするとコストじゃないですか。
そうですね、はい、
エンジニアも選ばないといけないしっていう、うんまあ、そういう難しさのあるビジネスですね。
うん、わかりました。それでは火曜日です。火曜日に取り上げたのはドイツのインフレ対策です。4日にショルツ首相は新たに650億ユーロ、およそ9兆円規模のインフレ対策を実施すると発表しました。で中身を見ますと、低所得者層向けの住宅手当の拡充、それからですね、学生や年金受給者向けの一時支援金の支給、あと光熱費の減額といったものがあります。であとですね、エネルギー企業が逆に今その利益が出すぎてるということで、まあ、一部の利益に対しての課税というものも示されました。はい、ということで、まあ、なんか今週ですね、EU 圏のインフレというのが結構取り上げられていたような印象もあるんですけど、まあ、このドイツの動き、どうご覧になってますでしょうか。
今経済界、まあ、経済において一番やっぱり注目されているのが、はい、ヨーロッパは冬を乗り切れるのかっていう。
いやー、これからですよね冬が。
それがもう一番の問題で、はい、でその中で一番のエネルギー消費国がドイツなんですよね。
はいはいはい、ヨーロッパの中でもってことです
ね。ヨーロッパの中で、はい、はい、でそういうのもあるんで、今回ドイツ銀行の CEO がドイツはおそらくリセッションに入るだろう、景気後退に入るだろうってコメントして、結構こういうのももうじゃあそれは規定路線なのかっていう話になってますし、あとやっぱりね、ここでもよく話すロシアとドイツを結ぶパイプライン、ノルドストリームですね。ノルドストリーム1なんかっていうのが今ちょっともう本当に不安定で一旦こう停止されてますし、でそれで何が今起きてるかっていうと、まあ一言言うと原発回帰ですよね。
はいはいはいはい。
なのでドイツってすごく再生エネルギー転換を、まあ、できていて、
うん、
あれなんですよ、日本から考えるとすごいなっていうところなんですけども、 40% ぐらいもう再生エネルギーなんですよ。
うん、結構な割合ですね、
エネルギーミックスで言うと、はい、でそれで原発も今回年内に3基動いてるのを停止しようってところを2基来年まで続けるっていう発表しちゃいましたし、
あーやっぱりあれですね、ドイツって結構その先んじて 3.11 事故が起きてから脱原発の方に動いてましたけど、まあ、やっぱりその方針っていうのはまあそうですね、ブレーキがかかりますよね。
かかりますね。やっぱりここで冬を乗り切るためだったら、まあ、大抵の政策はやるべきというかっていう感じになってますし、はい、
うん、
結局その天然ガスの輸入の半分がロシアなんですよ。
はいはいはい。
で掛け算なんですけども、ドイツの発電の 15% が天然ガス由来で、
はいはい、
でその中の半分がロシアなんですね。
はい、
い
やそうですよ、そうやって考えると 7-8% ぐらいはロシア依存ってことですよね。
そうですね、だから結構大きくて、
はい、大きいですよね、
はい、でそこの需給の問題でおっしゃるように非常にエネルギー価格が高騰していて、はい、
うん、
ある種その高騰によってまあ利益を出してるんだったら、まあ、そこにまあ課税しちゃおうっていう、
はい、
結構こういう物事はバタバタバタと動いている感じですよね。
うん、そうですね、なんか本当にこれはそのツイッターで流れてきたものなんで、その真偽を確認してるわけじゃないんですけど、
はいはい、
なんか本当一般家庭の1ヶ月の電気代がなんかもう10万円超えてるみたいな、なんかそんなようなあの投稿もあったりしました。
家賃じゃんっていうね。
いやそうなんですよ、これは本当生活できないなと思いましたね。
いやだったらあれじゃないですか、やっぱり、この、はい、みんなで同じところに集まるべきじゃないですか、これは。
やっぱあれですか、イオン理論ですか、やっぱり。
イオン理論ですね、これは。
イオン理論。ショッピングモール理論で、
はい。そうそう、ショッピングモールには集まると安くなるっていう。
そうですね。
日中は、ショッピングモールを温めて、はいはい、みんなでいる。
みんなでいる、そうですね。はい、ちょっと若干感染症が心配ですけど、今だと。
確かに、確かに。はい、そうなんですよ ね。いや、だから本当、ヨーロッパの冬が完全にこれからの、
はい、
まあだから景気動向の一周ですね。
はい、そうですね。うん、いや、はい、本格的な冬はこれからですね。
はい、そうなんですよ。はい。
それでは水曜日です。水曜日に取り上げたのが、イギリスのトラス新首相が就任したというニュースです。6日にですね、まあ本当これが実はエリザベス女王の最後の公のお姿になったんですけど、まあエリザベス女王から任命されまして、リズ・トラス氏が首相に就任しました。で早速ですね、トラス氏は内閣を発足させまして、で、この内閣がですね、結構こう、ダイバーシティを意識したというふうに言われてますね。財務大臣に黒人初の財務大臣であるクワーティング氏が抜擢されました。
クワーティングさんですね。
はい、はい、クワーティングさん。はい。あと、外務大臣と内務大臣も非白人の方ということですね。はい。ということで、このイギリスの政治動向はどうご覧になってますでしょうか。
ね、47歳。
はい、若いですよね。
47歳、女性首相。
はい。
日本で、いつぐらいですかね、日本ではね。
2050年ぐらいですかね。
結構後ですね。
結構後ですね。はい。
全然いいと思いますけどね。
いや、そうですよね。はい。
で、まあ、トラス氏でどうなるかなっていうのは、もう本当に今言われてるのは、ものすごくやっぱチャレンジが多い。
はい、
結局、インフレ退治もしないといけないですし、ヨーロッパの冬を乗り切らないといけないですし、ウクライナ紛争は、まあ、もともとトラス氏って、昔の発言だと、ウクライナは全領土を取り戻すべきぐらいのことを言ってた人なんで、
はいはい、まあ、結構だから強硬に。
強硬ですね。はい。はい、だからそっちは、まあ、おそらく継続で、
うん、
で継続したときに、そのコストというか、その負担というのが、まあ、今、経済が弱含んでる中、まあ、どうやって理解させるかっていう、まあ、チャレンジだらけですねっていう、
そうですね。
うん、感じですよね。
いや、でも本当に難局で就任された。難しい局面だなと思いますけどね。
そうですね。
はい。
南極で。で、まあ、割と僅差で就任しましたし。
はいはい。
うん。
そうですね。
そう。で、主要4閣僚が、まあ、非白人ってニュースになってると思いますけども。
はい。
ここはね、まあ、ある一つの視点なんですけども。
はい。
まあ、成功した移民たちですよね。
はいはい。
だから、ある種のエリートになった移民たち。
うん、
でそういう多様性が、じゃあ例えばですけど、はい、白人貧困層に優しいかっていうと、
うん、
そんなことはないっていうですね。
ああ、はいはいはいはい。
ですし、まあこれすごく荒く言うと、
はい、
自分がのし上がれた人、成功した人は、
はい、
そうじゃない人は努力不足に見えるじゃないですか。
いやー、その論ありますよね、
うん、
はい、成功者バイアスというのがかかりますよね、それって結構
そうですね、
はい、
なのでこの日本の報道なんか見ると、この主要閣僚非白人多様性ですねと、
はい、
で多様性を重んじる人たちになるんでしょうねっていうのは、うん、それはイコールではないですね。
あー、そっか。だからまああれですよね、その主要4閣僚が非白人ってことで、まあ、それらの方々はまあこうスタート地点はその白人の方々よりもそのちょっとビハインドしていたんだけど、こう成功したわけじゃないですか。
はい。
まあ、そうすると、まあ、よりひょっとしたらこう自己責任論が強いかもしれないってことですか。
可能性はありますよね。
ああ、そういうことですね。
可能性はありますし、
はい。
まあ、今回の首相、もともと保守派ではなかったんだけど、
はい、
転校して、
うん。
だいぶそっちに行った人で、
はい。
で、そういう意味では LGBTQ とかっていうのは、結構保守的に見てるんですよね。
はいはい、そうですね。
うん、
保守党の選挙戦でもそういう発言がありましたね。
そうですね、
はい、
女性は女性だろうみたいなね、
はい、そうですね、はい、
だからここの多様性が人種的多様性、まあ、オリジンの多様性があったとしても、
はい、
それが格差の多様性ではないので、
うん、
もちろん、はい、みんな成功者なんで、うん、だからそういう現実はあれですよ、本で僕はイエローでホワイトでちょっとブルー、
はいはい、
読んでない方はぜひ読んでいただいて、
うん、そう、塩野さんが別の場所でそれをおすすめされてたっていうのを SNS で見ました、
はい、そうですね、この前フライヤーでこれについて少しお話ししたんで、
は
い、
うん、
うん、でも本当に 読みやすいですし、読むべきですね。
はいはい。
うん。で、そこの中でもやっぱり貧困白人層っていうのはすごく出てくるので。で、逆にこう、グローバル、まあ、そういう、なんですかね、英国にいても、いろんなこう、自分のアイデンティティ、だからアフリカであったりとかアジアのアイデンティティを持って、賢くて、で、社会的階級上がっていく、みたいな人もいれば、
うん、
もうここからどこにも行けないよっていう白人貧困層が住む土地もあるわけで、
はい、うん、
でそうした時に、まあ、こういう内閣が、まあ、誰を優先するのかなっていうのはちょっと今後見ていくところですよね。
そうですね、
はい、
いやでも確かにこれは興味深い視点ですね。
そうなんですよ。よくありますよね。
はい、そうですね、うん。ありますね。いや、なんか本当に心当たりすごいあるなと思いました、今の
は。そうなんですよね。どの国もそういうのありますよね。
は
い、
ありますね、
はい。はい。
それでは木曜日です。木曜日はですね、円安のニュースを取り上げました。7日です。
大変ですよ。
はい、大変ですね、本当に。
はい、
東京外国為替市場で1ドルが一時144円台ですね、でまあ、この収録をしている金曜日時点では今143円台ということなんですけど、ただまあそれにしても1週間で3円4円また一気に円安が進みまして、これあの先週もですね、はい、冒頭のトークで140円になっちゃいましたねっていうような話をしていたんですけど、
そうですね、話してました、ね、
144円ですかということですね。
はい、
はい、ということでどうでしょうか。あんまりこう先週の状況は変わってないかもしれませんが
24年ぶり安値と、
はい、そうですね、
まあ、だからドル高で完全にあれですよね、はい、もう金利差ですよね。
金利差ですね、はい、
うん、完全に金利差で、まあ、ドルが買われて、
はい、
でいつまでこの基調が続いて、まあ、ある意味その投資家たちがこのキャリーっていうか金利差で儲けるかっていう感じもしますよね。
そうですね、
うん、でそこで日本の政権は緊張感を持って注視するって言ってました、は
い、いやそうなんですよ。でもなんかあの緊張感を持って注視するからちょっとその適切な策を講じるみたいな感じで少しだけ踏み込んだのかなと思ったんですけど
確かに、だからオペやるとかね、
はい、そうですよね、
介入するとかですよね、
はい、
うん、ね、するんですかね。
そうですね、いやなんか本当に三者会合、財務省、日銀、金融庁の三者会合は8日に開かれて、まあ、そうするとどうなんですかね、本当に介入っていうのがあるのかどうかってことになるんですけど。
そうですよね、
はい、
あと企業の方に目を向けると、
はい、
これあれですよ、見た目的には、まあ、輸出企業っていうか、まあ、ある意味もう多国籍展開してて、
はい、
海外売上が多い企業ってたくさんあると思うんですけども、そうすると日本円に直した時に、
はい、
見た目がすごい業績よく見えますよ。
そうですよね、例えば典型的なトヨタ自動車とかですかね。
そうですね、だからやっぱりね、はい、これ為替が効いちゃうんで、
はい、
あ、なんか随分日本円にすると売上利益上がったなみたいな、
うん、
見た目はなるんじゃないですかね。
はい、
ど
うなんですかね、それってまあ企業にとってはどうなんですか、ハッピー
なんですか。いや関係ないですね、なんか見た目ですね、
はいはい、
見た目だけですね。
そういうことですか。
だからドルベースで見てるのか円ベースで見てるのかっていう話でしかないですし、はい、ただ一方でまあ海外で売ってるんだったら売ってるところの通貨で普通にアップルとアップルで見ていいわけで、
はい、
なんかそこで為替を入れる必要はあんまないっていうか、なので見た目ですよね。
はいはいはい、
はい、
じゃあまああれですね、一応決算発表会ではその連結でいくらみたいな話はされるんでしょうけど、まあ、これは為替ですよっていうふうに説明がされるんですかね。
だからされるかもですね、円買い直してたら、はいはい、
うん、そうですね、変わりました。いやちょっとこれは個人的にはもうやめてねって思いますけどね
逆にいつから下落がドルがね、
はい、
下落するのかなって興味深いですけどね。
そうですよね、まあでもね、大体そうですよね、一本上昇っていうよりも、まあ、揺れ戻しはあるわけですもんね。
そうですね、基本的にはボックスで移行するはずなんですけど、まあ、だから24年前はね、ここから変わったわけで、
はい、そうですよね、24年前は、ここからまたその110円ぐらいまで一気にストーンと円高になった
ん
です
よ、だからどうなのかなと思いますよね。
そうですね、ジェットコースターが待ってるのかな、この先、と思いましたけど。
どうでしょうね、はい。
それでは金曜日です。金曜日に取り上げたのがアメリカと中国の動向ですね。バイデン大統領は6日先月に署名したアメリカの半導体産業を活性化する法律チップス法について詳細を発表しました。でこのチップス法はですね、まあ、半導体産業を活性化ということで半導体関連企業向けの補助金500億ドルおよそ7兆円を提供する一方で、その補助金を受ける企業は今後10年間は中国に先端技術を扱う工場の建設を許可しないということになりました。 はい、ということでこの半導体をめぐる動きについてはどうご覧になってますでしょうか。
これチップス法ですよね、
はい、
チップス、いや、いつも思うんですけど、
はい、
チップスって半導体チップの、
そうですよね、はい、
チップにかけてるじゃないですか、
はい、
でもチップス法の CHIPS って、
はい、
なんか意味があるはずで、
はいはい、
だから半導体っぽくチップスにするために、
はい、
逆に考えたのかなって普通に思いますよね。
単語が先にあって、
そこ
にいろいろくっつけてってるっていうか、どうですか。
後から考えるっていうです、
ね。なるほど。後付けで。
これをなんかね、エリートたちが考えてると思うとね、ほっこりしますよね。
多分あれですよ、忙しい中考えてるんですよ、きっと。
忙しい中考えてますね。はい、だからきっと、大悟みたいな人は考えてるんでしょうね。
大悟
多分あの専門家が
一周のはそうですよね。
大吾さんみたいな専門家がね、
専門家
がチップスだなっつって。
確かに。まあまあ、 あのコピーライティングする方も中にはいらっしゃるかもしれないですね。
CHIPS ですよとか言って。
はいはいはい。
大吾的な。
大吾的な。竹下首相のお孫さんの方の大吾さん
です、ね。大吾、そうですね。
はい、そっちの方ですね。
そっちが終わりとかじゃなくて。
そうですね。
大吾さん的な考えをして、で、チップスはあれですよ。クリエイティングヘルプフルインセンティブズ。はいっていう、はいはいはい、プロデュースセミコンダクターズフォーアメリカ、
はいはい、
っていうこれ考えたんでしょうね。
そうですね。そうやって考えると確かにそのフレーズじゃなくてもよかった感じはすごいしますね。
だってクリエイティングヘルプフルインセンティブですからね。
そうですね。
なかなかですよね。
はい、
まあでもこれも規模がやっぱり大きいんで、はい、40兆円ですからね。
はい、あ、総額で、はい、
はい、そうですね。で、もともとやっぱりこう対中国では
い、
の競争においての法律 で、はい、総額が40兆円 で税金控除とかもやりますし、
はい、
投融資も可能ですし、
うん、
でそういった資金提供を受けた場合、まあ、中国であるレベル以上の、まあ、これ半導体のあるレベル以上の半導体の工場を10年間作っちゃダメですよっていう、
はい、
まあ、そういうヘルプフルインセンティブを与えてるんですね。
そうですね、クリエイティブヘルプフルインセンティブを与えてるわけですね。
そうなんですよね。
うん、
いや、なかなかですよね。うん、で、これ、あとお話されてましたけど、大統領令とか使いますもんね。
はいはい、そうですね。
だから、大統領令、エグゼクティブオーダーって極めて強力なツール で、
はい、
で、トランプ政権下の時の制裁で大統領令を連発してたと思うんですけども。
はい、そうですね。
ああいう感じになってくるとすごい考えた上で、いわゆるこうルールベースとかルールとか法の支配のもとにプロセスしてこうでしょうっていうより、大統領令で一発ドカーンみたいな感じが、印象がどうもしてしまうので、
はい、
なんだかこうあれですよね、米国と中国似てますよね。
確かにそうですね。まあ、本来は民主主義国なので、議会で議論をして、
そう。
はい。で、最後大統領がサインするっていう流れですよね。
まあ、一応。
なんですけど、そうですね。確かに、まあ、トップダウンでこう、乱発するとそういうふうに見えますね。
まあ、大統領令が出ると、そういう感じしますね。チップスは一応というか、当たり前ですけども、8月に連邦議会で可決したんで、
はいはい、
でおっしゃるように民主共和両方ともやるべしっていう内容だったと思うんですけども、
うんうんはい、
なんていうか、まあ、本当に経済の兵器化に見えますよね。
そうですね、
うん、
まあ、やっぱりその半導体に関しては、
はい、
まあ、中国もその相当伸ばしていますし、まあ、アメリカのシェアが世界的にこの減っているっていうことで、来たるべきテクノロジー冷戦、まあ、来たるべきというかもう来てるんですけど、
はい、
それに備えてまあアメリカとしてはまあ何としてでも保護しなければいけないってことですよね。
そうですね。ただ言い切ってしまうと、
はい、
この米中デカップリングは無理ですけどね。
ああ、そのあまりにもいろんなところがつながってるからってことですか。
そうですね、
はい
はい、だって自動車とかから、
はい、
ちっちゃな部品まで入れて、
はい、
中国製品抜くこと無理ですもん。
まあそうですね、はい、
なのでそういう意味では選んで、まあ、半導体であり、
はい、
電池であり、
うんうんうん、
まあ、大物からやっていこうっていう、
はい、
戦略的優位性を使えるものから、そしても安全保障上の意味もあるものからやっていこうっていうとこですけども、
うんうん
うん、完全デカップリングは無理ですし、
はい、
それってやっぱりロシアとは違うって感じですよね。
うん、
だからロシアの部品あんま使ってないじゃないですか。
そうですね、はい、
でも米国中国は経済そしてその工業製品で もう相互依存してすり合いまくっちゃってるんで、
はい、
無理ですよ。
じゃあまあそうするとこう言っちゃうんですけど、互いに空気を読みながらここはダメよっていうふうにこうちょっとずつ線を引いていくっていうような感じなんですかね。はいはい、
うん、その押し問答をやってて、はい、なんか変なことが起きないように、
はいはいはい、
急に本当にクリティカルなものがサプライチェーン上止まっちゃって、
はい、
まあ、今も止まってますけども、だから今日本の新車販売台数すごい減ってるんですよ、半導体ないんで、
はい、
で今でさえ半導体かき集めろって自動車会社が号令かけてどうにかこうにかなんですよね、うん、それを今もしもまだ台湾近海とかで何か起きた場合キュッてなってしまった時に、ただでさえ今足りないものが手に入らなくなって、うん、まあ車とか作れないんですよね。
そうですね、
うん、であんまり買いがないんですよ、だから、
はいはい、まあ、そうですよね。だからどうなんでしょうね、今そのこのポッドキャストでも台湾の海峡でやっぱりこう睨み合ってるっていうのも何回かやりましたけど、まあ、そこでなんか例えば突発的に有事が発生しようものだなってことですよね。
まあ、そこまで行っちゃったらね、もうなんかいろいろ飛んじゃうんで、はい、
そうですよね、
うん、その手前でおっしゃるように、まあ、ちょっとずつちょっとずつこういうことをやり合って、
はい、うんうん、
ただやっぱりビジネスはビジネスなんで、
はい、
どこでいわゆる政府の考えと産業界の考えもまあすり合わせるかですし、
はい、
うん、ある意味日本っていう産業を持ってる日本とか米国企業でさえちょうどいいポジショニングをしたいと思ってるわけで、
はいはい、ちょうどいいポジショニング
両国の間で、
はい、まあそうですね、
そういうゲームですよね。
そうですね、はい、はい、ということで今週1週間振り返ってきました。まあ、本当にいろんなことがありましたね。
本当ですね、
はい、
いやなんかゴルバチョフ氏の件があって、今度はねイギリスで、はい、
うん、
ね、47歳女性首相誕生したと思ったら、
はい、
今回エリザベス女王の訃報があって、
はい、
ちょっと大きめなニュースばっかりで、
いやそうですよ、
うん、でイギリスで今日本出身のアーティストでめっちゃ売れてる人いますよね。
え、誰だろう。
リナ・サワヤマ。
リナ・サワヤマさん、はい、
リナ・サワヤマさんって、はい、歌手っていうかアーティストですけど、今すごいチャートで売れてますよ。
あ、そうなんですね。
そうそう、新潟出身。
存じ上げなかった。
ロンドンで、まあ、あのずっと向こうに住んでますけど。
あ、そうなんですね。
そうそう、で普通になんかポップっていうか、まあ、R&B っていうか、
はい、
うん、すごいかっこいいですよ楽曲。
へえ、でも確かにそうですね、今これ写真見ましたけどソウルフルな感じがしますね。
そう、リナ・サワヤマさんの、あれサマソに来たんじゃなかったでしたっけね。確かね、
そうなんですね。そうそう、来日したってことですか。
来日してましたね、
はいはいはい、
彼女の歌ってる This Hell っていう、まあ、地獄 This Hell っていう曲とかすごいかっこいいですけどね、
は
い、
へすごいですね、翔さんやっぱカルチャーもお詳しいですね。
ぜひ聞いていただいて、はい、で、うん、あれなんですよ、結構オピニオンリーダー的なとこあって、
はい、
確かバイセクシャルを公表してたかな。
そうですね、確かにアジア人でクイアーであるっていう記事がありますね。
そうそう、でだからなんか、はい、エルトン・ジョーンとツーショットを出してたりとか、うん、そういう感じで、うん、だから結構そういうモノモース系なんですけども、
はい、
なのでこうアジア系女性に対するすごいステレオタイプな、
は
い、
うんうんうん、
コメントってあると思うんですけども、
はい、
それをなんかもう超ダイレクトに出した PV っていうかビデオとか作ってますよ。
へー、そうなんですね、
もうめっちゃこういうティピカルなことばっかり言われちゃうんですっていうのももうすごい出してますし、
はいはい
はい、だから結構、うん、そういう意味でシンボリックっていうか、
はいはいはい、
そういうアーティストですね。
なるほど、なんか、うん、奥ゆかしくて神秘的でみたいなあれですよね。
あ、全然違いますね
そのアジア女性に対する、まあ、そうそう、ステロタイプがあってっていうことですね。
そう、でもすごいかっこいいですね。
はいはい
はい、ちょっと聞いてみてください。
いいですね、確かにこのリナ・サワヤマさんがこうやっぱりこう受け入れられてるっていうのは、まあ、こう一つのイギリスの世相を反映してるかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、だ逆にかっこいいってことですよね、こういうのが、はいはい、うん、
そういうことですね。いやー、ちょっと私も見てみます、
はい、
はい、ということで今週このあたりで締めくくっていきたいと思います。
はい、ちょっと英国ネタ多かった。
そうですね、確かに、はい、まあちょっとイギリスに思いを馳せる1週間でしたね。
馳せましたね、はい、
はい、ということで 今週も経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。塩野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。